世の中はゴールデンウィークですね。
油断してるぞみんな。ね、本当にもう油断してますよみんな。
油断できない男はここに。
もう僕は日々もういろんなことにビクビクして生きてますからね。はい。
ゴールデンウィーク3日連続4公演で全てネタ下ろしする原荘さんのタイトルコールです。
はい、三遊亭原荘のドキュラク危機一発。
ここなしか出口が入ってない
。いやいや、何を言ってるんですか。ゴールデンウィーク初日ね、明日から
ごめんなさい、すいません、一つよろしいですか。
はいはいはい、はい、
ね、今日ね、今日これ収録してるの5月3日です。
はいはいはい、はい、
まあ、講座が終わって
終わった直後、
その後にも撮ってるんですけども、はい、講座でね、今のように、
はい、
皆さん今日はゴールデンウィーク初日ですって言いましたが、
はいはい、
世間的にはゴールデンウィーク初日は4月29日であって、はい、今日は連休の初日ってだけだって気は僕はするんですけど、あ、これ間違ってたでしょうかね。
間違ってはないですね。まあまあでもね、一応3日からという。
まあね、まあね、まあね。連休的にはね。
連休的には。
カレンダーの連休的には。はい、
僕はもう、なんだったら、4月29日から、今日とかもですけど、バイトの方行ってますから。
取材ね。
ああ、取材。今日も取材帰りで。
はい。
ちょっとヘトヘトなところもありますけど。
はいはい、トリを務めたわけ
ですね。トリを務めてまいりました。いずれ全てを白状しますので。はい。
今日のネタは、
あ、今日のネタはなんと、
はい、
最近話題の原荘破門問題。
はいはい、話題なんですか。それ話題なんですか。
もうです、すごいですね。この間も渋劇行った時に最後お客さんが、に話しかけられたんです
よ。はいはいはい、はい、
でもうね、やっぱり破門されたのになんでいるんですか。
いや、でも実験落語ね、ね、今回も僕行きましたけど、
はいはい、
ロビー落語めちゃめちゃ受けてたじゃないですか。
これ受けるということも嬉しいんですけども、あのロビー落語は6時から始まる、
はい、
で、あの落語会は7時からなんですよ、はい、つまりこの1時間前から来るっていうのはもうこれロビー落語を見に来てるわけですよ、わざわざね。これね、
違う違う、あれあれ、ロビー落語は17時からで、本番18時からじゃなかった
っけ。あ、ごめんなさい、まああれですよ。
違うかな。
いや、それいつもの、
はいはいはい、そうですよね、
いつもの、
まあ、要するに会場と同時に始まって、そうそう、開演までには終わってると。
そうなんです。
僕の知り合いも開演の直前に来て、なんだもう原田さん終わっちゃったのかっていう人いたんですよ、結構。
だからチラシにしか情報が載ってないのと、うん、まあ僕のツイッター見ないとわからないんでですね、でもそんなに宣伝してないのに。
でも前回よりもまた増えてますね。
増えます、
ね、
立ち見でございました、はい、しかもあの後アンケートを見たんですね、はい、すると落語界のね、
はい、
こういろんな芸人さんさんへのコメントがある中、
はい、
なんと3件も原荘についてコメントがありました。
おお、もうこれあれじゃないですか、
ロ
ビー落語じゃなくなるんじゃないですか。
ここについに顔付けされるんじゃないのかという。
やっぱりね、うん、この炎上市長と共演する機会がね、今年になってからちょっと増えてますね。
すごい増えてますね、
はい、
すごい増えております、はい、まあだからですね、破門にだと思われてますけども、破門じゃないですよと。
破門はされたけども、うん、元に戻ってますと。
戻ってるよと、
まあ、離婚して再婚したみたいなもんですよね。
まあまあ、もうまあまあ例えが全く違いますけども、はい、それでいいんじゃない
ですか。ラブラブじゃないですか、だって市長と。
ラブラブですよ、もう本当にもううーと。もうこの間だって実験落語の楽屋入った瞬間にですね、足をと挨拶したら、僕のこの着物、赤いこのね、ジンボーリーをパッと見て、パッと言ったのがですよ、はいはいはい、お前は俺にだんだん似てきたじゃないか。
だって、終演後にロビーで会う出演者の打ち上げもずっと炎上師匠と喋ってたじゃないですか。
ずっと横にいて、で、ジャクジャク師匠が、ほんま師匠と原翔君似てまんなーって
言
って
。もうね、親子感バリバリ出てましたよ。
ずっと二人で。
うん、
もうずっとね、小声で喋ってる
ね、
なんか。
そう。わかんねえ、カップルみたいに。
ずっとそう。
周りに聞こえないように。
ふと聞こえないように。二人だけの会話、ただ、内容ゼロですよ。内容はゼロです。
いや、親しければ親しいほど会話の内容は薄くなっていくんですよ。
いや、本当に。最近お前がハマってるものは何だとか、なんか
そう。なんだその会話。なんだその会話。
何ですかねって、食べ物で何かハマってないのかって言うから、 あの韓国の辛ラーメンですかねって言ったら、あの辛いやつかとか、もうそれだけですよ話はもう。でもちょっとこそこカップル的なね。
カップル的。親密度増してるもん、
ね。旅行行くんちゃうかみたいなね。もうそれぐらい。
ということで、
はい、
今回は、うん、そんなラブラブ、今はラブラブになった主張に、うん、破門されてる頃の話ですよね。
そうですね。その破門にされた原翔くんが一体どういう道を歩んだで現在に至ったのかという歴史でございます。
はい。はい、原翔以前の原翔の話。
はい。
タイトルをお願いします。
はい。スポットライト。まあ僕を初めて見る人というのは結構今日は多いのでですね、すっかりこの、説明することを忘れておりましたけども、僕は三遊亭圓丈の弟子で、2009年に入門しまして、で2011年ですね、2年後に一度破門になったんですね。破門になったんですけども、すぐに一門に戻ったんです。でまあそれはまあなんで破門になったかというのは、ずっとこの師匠とですね、こうなんていうんですか、まあ僕もずっと演劇をそれまで一人でね、原ちゃんとかああいうのでやってましたからね、師匠から言う、お前はもう自分の色が出来上がってるから今から修行しても意味がないんだよというふうに言われるわけです。もうモノマネ慣れてきたでしょすっかり似てねえよみたいな風にも思わないぐらい、もう当たり前の現象になってきましたけど、この間さりげなく師匠の前で師匠のモノマネをしたんですけども、当人は全然気づいてなかったですけども、ちょっとずつ気づかせていこうと今してるんですけども、そんな感じでですね、まあ落語に、ね、修行というのはこう真っ白な状態じゃないとなかなか難しいんですね。生実家演劇だとかそういうことをやっていると、なかなかこう良くないという、まあ、一回自分をこう殺さなきゃいけないわけですから、でとりあえずお前は落語家よりも、この普通の色物芸人なんか何でもいい、ピン芸人でも漫談でもいいからそっちへ行けということで一旦破門になったんですが、すぐに一門に戻って、でそこから、まあ一度三遊亭という帝号ですね、この帝号を外され、原翔という名前だけになったんです。でこの時の原翔という名前がカタカナで原翔という名前 でそこからしばらくこう活動をすることになったんですけども、それがこの破門になった後ですね、カタカナで原翔となった時にですね、自分はこの先どうやって活動していこうかなと真剣に悩むわけなんです。明日から何をすればいいんだろうかと、そういう時にいろんなこのお笑いライブのネタ見せに行ったわけです。もう落語はできませんからね、この何でもいいから、例えば有名なホリプロだとか太田プロだとか、渡辺エンターテイメント吉本松竹いろんなこのお笑い事務所のオーディションに行ったんです。でこのネタを見てもらうんですけどもね、やるネタというのは結局落語をやるんです。ただ立って落語をするわけですね。そんな感じでやりますと、このそういうところの審査員が一体どういう人なのかという、なんで人の笑いをそんな分析してね、そういう審査できるのかといいますと、そういうところで見ている審査員というのは放送作家の方なんです。でこの放送作家という職業、意外とみんな知らないんですね。名前は聞いたことあるかもしれません。例えばバラエティ番組なんか見てますと、こういろんなですね、この VTR だとかですね、そのコーナー、いろんなコーナーがあったりとかしますけども、ああいうの全部考えてるわけです。ああいう番組の枠組みとか全部いろいろ考えてる。まあ、いわば縁の下の力持ちみたいなとこがある。それが放送作家です。あとはコントの台本を書いたりとか。だから売れてる芸人さんには必ずその放送作家さんがついてる。志村けんさんにも放送作家さんがついてますし、ビートたけしさんにもついてる。売れてる芸人であればあるほど、その自分の放送作家で自分を手伝ってくれる人がついてくるという、そういった人たちがこう審査員で見てるんですけど、この放送作家の人っていうのは特徴があるんですね。こっちがネタを終わります。落語を一席終わってね、立ったままやってありがとうございましたというと、その放送作家がどういう世代かが分かるんですね。例えばひょうきん族のもう世代の人っていうのはビートたけしさんが好きですからね、こうパッとネタが終わると、うん、ネタはいいんだけどねと必ずこういう、ネタはいいんだけどね毒がないねと必ず言う。 ですね、これビートたけしさん世代、ひょうきん族世代だなと分かる。であと面白かったのがコント55号世代の、ね、審査員、ね、はですね、もう関係ないです、どんなネタやってもですね、もっと飛び跳ねてって言うんですよ。いや飛び跳ねる意味ないだろうみたいなね。で一回ですね、ネタ見せ行った時にすごい年寄りの審査員がいたんです。もう何歳なんだみたいな、現役なのかみたいな、もうだいぶ年寄りの方なんですよ。でその方、まあ放送作家の世界では有名な人なのかわからないんですけどもですね、こう終わってからですね、君ねっていうわけですよ。あ、はいはい、言葉に頼りすぎてるんだよね。ああ、はい、まあ、落語ですからね、言葉でこうネタを進めていくんですけど、あ、はいって聞いてると、全部動きだけでできないかって、これ完全にチャップリン世代完全にチャップリン世代なんですよ。これ動きだけではできないだろうという、そういったこの世代が分かってしまう放送作家の人たちなんです。で一番多いのはやっぱりダウンタウン世代の放送作家、ダウンタウンのこのテレビを見て育った人たちが一番多い。でその渡辺エンターテインメントのネタ見せに行った時にね、この放送作家の人はもういろんなこの芸人にネタのダメ出しをしてるんですよ。そらあらあかんわ、そらあかんわ、いやそこでなボケたらそれすぐ突っ込まなあかんでな、バーン頭叩いて、頭パン頭叩かなあかんで突っ込みやという、もう完全にダウンタウンの影響、突っ込みで人の頭を叩くっていうのはあれダウンタウンが定着させたわけでございます。でさらにこの放送作家の人必ずこのいろんな人にダメ出し、僕にも言うわけですね。ダメ出しした後最後に必ず言うのが、お前らお前らあれやわ、とりあえず松本さんのビデオ見て勉強せって言うんですね。松本さんのビデオって言われましても、どのビデオなのかもわからないし、なぜ DVD じゃないんだろうかとか、そんなことをいろいろ感じるわけでございます。で、まあ、こういった放送作家の人たちを見てましてね、あ、なんか面白そうだなとふと思ってた。波紋になって、落語をする状況もないし、俺は一体どうしたらいいんだろうな。ネタ見せには行くんですが、ことごとくオーディションには落ちる日々です。もともとこうやって長く喋るということが好きでやってきた落語の世界なのに、そういうオーディションというのはね、ネタの時間が短いんですよ。2分とか3分、だからテレビでよくネタの番組とかコントとか短いじゃないですか、やっぱあれテレビ用に短いからやれる。長いネタというのはテレビでやりづらい、だから落語の番組が少ない。落語の番組はもう NHK の日本の話芸ね、朝の誰が見てんだこの時間その時間にしか放映できない。それぐらいじゃないともう長い時間ですから、落語というのは途中から聞いても分かりませんから。で僕は本当に困ったな、短いネタもできないしどうしようかなと悩んでた時期に、放送作家の人ってなんか面白そうだなと感じたんです。そんな時お風呂に入ってた、近くの銭湯、そこの桜台の辰巳湯っていうね銭湯があるんですよ。一回タオルを借りたまま持って帰ってきてしまってですね、でそれを返すのもなんか気まずいから、まあ、家にずっとあるんですけども、盗んだみたいになってるんですけどもですね、私の家に辰巳湯のタオルありますまで、この辰巳湯にですね行った時にですね、こうお風呂にこう使っててぼーっとしてたんです。あ、どうしよう、俺この先何しようか何しようかな、ふっと思った時に、僕とちょうどこの同期というのも、もう演劇からやっておりますからね、芸歴だけは長いんですけども、同じように昔から同じように芸事をやってる芸人がぼちぼちテレビに出始めてるんですよ。ああ、あいつ最近テレビで見るな、あいつ活躍してるなと思う。だけどあいつもっとネタが面白かったらもっと売れるのになと思ったんです。その瞬間ひらめいた、そうか、あいつは面白いぞ、その面白いあいつに俺がもっとさらにネタを提供したらもっと良くなるんじゃないのか、そうだ、俺は俺の知り合いにいろんな芸人がいるから、その人たちのネタを手伝って放送作家への道が開けるんじゃないのか、そうだと思ってバッとひらめいた瞬間、景色がバッと明るくなった、未来がふわっと見えた、お風呂をバッと飛び出した、よし俺放送作家だ、家に帰って早速インターネットで放送作家になるにはどうしたらいい、いろいろ調べました。すごいのはこの歴史上ですね、お風呂で何か思いついた人はアルキメデス以来ですよ。僕その思いついた瞬間にユリーカーって言うんじゃないのかと、アルキメデス以来の出来事です。そして俺は放送作家になるぞ、放送作家になるぞ、放送作家のいろんな講義そういうのを勉強しに行くわけです。そんな時この流れというのは不思議なんです。人間の流れというのは本当不思議なんです。
僕は非常にお世話になっておりますね、古今亭菊心師匠という落語家さん、古典落語の方なんです。急に連絡が来た。何だろうと思ったら、ちょっとご飯でも食べようよって、何だろうなと思って行ったんです。すると菊心師匠が、原師匠君さん、あのさ、今度古典でさ、初めてさ、新しい現代のギャグ入れるんだけど、ちょっと考えてみてくれない？まあこんな感じではないんですけども、ね、本人が聞いたら多分怒ると思いますけど、え、古典落語の中に現代のギャグを入れるんですか？うん、そうなんだけどさ、相撲風景っていう古典落語知ってる？ああ、あれですよね、あの相撲を見てる人たちがもうどんちゃん騒ぎして酔っ払ったやつとかもいてね、あのマナーの悪い客もいたりするって、あの古典落語の有名な、そうそう、それなんだけどさ、あの相撲風景の客席をさ、今の両国の現代でやってみようかと思うんだよ。どんな客がいたら面白いと思う？うん、そうですね、やっぱり携帯電話で喋ってるやつとかいそうですけどね、現代でしたら。あ、なるほど、携帯電話ね。うん、あと何かある？うん、あとはですね、例えばですね、そうです、あ、iPad とか、あとなんかそういう最近の、あ、ゲームしてるやつとかね、そういうのいそうじゃないですか、現代だったら。うん、あ、そう、うん、あとさ、ちょっとあの最後の笑いどころのとこあるじゃない。どこでしたっけ、笑いどころのとこ。一升瓶のとこなんだよ。ああ、一升瓶飲んで酔っ払ったおっさんがね、あの知らん間に一升瓶におしっこ入れられてて、それ飲んで、うわ、おしっこだっていうシーンありますね。知ってますよ。うん、あそこなんだけどさ、一升瓶最近飲んでるやついないよね。そうっすね。いや、見ないっすね。一升瓶、ワンカップとかってまだありかもしれないですけどね。うん、もうワンカップもなんか違うんだよな。なんかないかな、そこは。じゃあ、例えば菊師匠、缶ビールはどうですか？缶ビールはいいけど、なんか落語っぽくないんだよな。いや、違うんですよ。例えばですよ、缶ビールを飲んでいる酔っ払い、いっぱい缶ビールを飲んで、その空いた缶を置いてる、そこに、あのうるさい酔っ払いめ、この中に証明してやるぞと、誰かが缶ビールの中におしっこを入れるんですよ。それを知らずに酔っ払いは、まだ残ってるじゃないか、ぐぐぐーっと飲んで、バーッと吐くっていう。うん、でもそれ別に缶ビールじゃなくていいんじゃないの。いや、違うんですよ、菊師匠、飲んだ瞬間に言うんです、一番搾り、これどうですか？一番搾り、いや、あ、ごめんなさい、なんかちょっとギャグとしてはあれですかね、ちょっとベタというか、あんまりこういうの寄せでは受けないですかね。いや、すいません、やめます、今の一番搾り、ちょっとカットしてください、訂正します。原翔くんさん、はい、思いつかなかった。採用ですか、これ採用なんですか、菊池師匠。今度浅草演芸ホールでやる。その後実際本当に菊池師匠、浅草演芸ホールでこれやったら爆笑の渦だったぞ。それで気を良くした菊池師匠が、じゃあさ、今度さ、このネタ考えてよ、今度は怖がれと、もういろんな古典落語の中に現代のギャグを入れるということで、僕にもうネタを考えてくれ、考えてくれという、もう気分は完全に放送作家です。なんかもう売れてるような気持ちになってきた。そしてまた菊池師匠が講座でそれをやるのを客席から見て受けると、今のとこあれ俺が考えたんだぞと、俺が考えたんだよ、ほらほらほら、口には出して言えませんが、こう言いたくなる、この嬉しい、妙な嬉しいこの気持ち。そしてそんな流れですから、菊池師匠はいろんな放送作家の人を僕に紹介してくれる。テレビで普通に活動してる人とか、ラジオで活動してる人、どんどん知り合いのパイプがバーッと増えてきて、そこでふっとあの渡辺エンターテインメントの放送作家の養成所にひょんなことから通うようになった。行ったらびっくりしましたよ、最初の面接バーッて行って、よろしくお願いしますって言ったら、あーな、お前らのやつ、松本さんのビデオ見る人だったんですよ。この人がなんだ、この人がいる場所だったのかということで、僕は同じダウンタウン世代のいるこの放送作家のいる場所に1年間通うわけになったわけですが、さあこの話、この1年間通うという話をここで今からやりますと1時間ぐらいかかってしまいます。ですからこれは明日もしくはまた別日にやるといたしまして、この1年をポンと飛ばしまして、この1年のちに私は渡辺エンターテインメントの中の放送作家部門に見事所属することになったわけでございます。たった1年で 放送作家を目指して、あのアルキメデスの原理からたった1年でございます。そこで放送作家というのにもう1年で到達した。僕やった、俺は放送作家で食えるぞ。世の中というのは甘くないです。放送作家になったら僕はてっきりフジテレビとかいろんなテレビ局に呼ばれて、いろんなタレントさんの前で、あ、こんなアイデアどうですか、こんなアイデアどうですか、一番絞りどうですかという、もうあの菊池師匠との掛け合いができるのかと思っていたら、そんなことは全くありません。とにかくまずテレビ局に行くまでには自分が企画書を書いて企画書をディレクターに気に入ってもらわなければ中に入れてもらうこともできない。結局は芸人と同じ、もう自分の努力で這い上がるしかない。あ、甘いことを考えていた俺、なんだか悲しくなってきた。放送作家の仕事は全くありません。実にそこから1年半ぐらい何の仕事もない。自分で企画書を書いてはディレクターに売り込むんですが、これは当たらないねと言われる。もう何度も何度も売り込むんですが、どの企画も当たらないという、そんな中でございまして、初めてチャンスが訪れた。有名なテレビの放送局のディレクターさんとお話しする機会があった。テレビ局のディレクターというのはどうして、ああ癖がある感じの人が多いんでしょうか、よろしくお願いしますと言った。やっぱりさ、ロンドンだよね、新しい番組はロンドン。
ロンドン、
ロンドンで企画考えれる、突然言われるわけです。ロンドンで企画考えれる、ロンドンで、あのロンドンでどういうバラエティですか。いや、バラエティじゃなくてもいいよ、何でもいいんだけどさ、ロンドン、ロンドン、ロンドンしか言わない。どうやってネタ考えたらいいんだこれは。で、僕もとりあえず、じゃあ企画書ちょっと書きますけども、これロケなんですかね、ロンドンでロケするんですか。あ、ロケですか。で、あ、これって出演者とかいるんですか。出演者、あ、そうだね、あ、いるよいるよ。企画書、テレビの企画書というのは最初にこの一応こういう出演者がいると仮定して書かれているわけですね。実際テレビオンエアされたら全く別になっていることがほとんどなんですが、最初の企画書はイメージがありまして、この出演者で行こうとバーッと書いてある。で、このディレクターがロンドンだよ、ロンドン、ロンドンって言ったらさ、今井美希だよね、違うだろ。今井美希ロンドン関係ないだろ。しかしそんなことは口が裂けても言えません。あ、ロンドンといえば今井美樹ですか。そう、ロンドン今井美樹だよね。うん。で、例えばさ、この番組の最後にさ、布袋寅泰の音楽を流すんだよ。ああ、いや、今井美樹の旦那さんやからっていうことですか。そう、いいと思わない、これ布袋寅泰、これ視聴率取れるよ。ああ、それはちょっと取れるでしょうね。ちょっとさ、3日後ぐらいにさ、一回企画書の原案俺に送ってよ。うん、書いてきてよ、頼んだよ、できる、で、できます。あ、ロンドンロンドン、ロンドンで、布袋寅泰さん、いや、布袋さんは出せないよ、布袋さんギャラが大変だからさ、今井美樹で行こう、ロンドン今井美樹で行こう。あ、今井美樹さんで、はい、よろしくお願いします。そして3日間かけて僕はもう一生懸命企画を書きました。ロンドンに今井美樹が降り立ち、ロンドンのこの街の風景をデジカメで撮りながら、このロンドンのこの貴重な新しい観光地をずっと巡っていく、そこにビートルズの音楽が流れたりする、ちょっとおしゃれな構成で僕は企画書を準備しました。そしてそれをパッとディレクターに渡した。ああ、どうもどうもと、それを読んだ瞬間、ディレクターの顔色がガラッと変わった。何これ、はい、これ何なの。あ、いや、あの ロンドンの企画でデジカメを撮って、今見、いや、それロンドンは分かってんだけど、何なの。いやだから、その、いや、もうこれ根本的に意味分かんないよ。え、何なんですか。ディレクターが言ったのがびっくりしました。なんで今井美樹が出てんの。今井美樹って何回も何回も言ってた。いや、よく分かんないよ、ロンドンと今井美樹。いやいや、企画意図が見えないよ。ちょっとこれ書き直してきて、と、わかんないよ。なんなんだ、そんな、あんた今井美樹って言ってたじゃないか。もう誰に愚痴をこぼせばいいのかわかりません。もしかしてあの今井美樹は俺の幻聴だったんじゃないだろう。ずっと一番近くにいたテレビ関係者の人に、とさっきの事情を説明すると、君は放送作家やり始めてどれぐらい。いや、まだ1年半ぐらいです。この世界のことわかってないね。はい、ディレクターがなんて、 あ、今井美希、今井美希でロンドンって言ったらば、今井美希でロンドンっていう企画書ともう一個今井美希じゃない企画書考えるんだよ。今井美希じゃない企画書、そんなの分かりませんよ。とにかく今井美希って言われたら今井美希じゃない企画書も二つ用意するんだよ。ディレクターってそういうもんだから。そんな厳しい現実を知らされてしまった。そんなことを最初から分かるわけがないです。僕はせっかくの大きなディレクターのこのチャンスを逃してしまったようです。この後は別の企画を考えたんですが、もうディレクターの気分は変わり、今度はさ AKB だよねってもう関係ないところに行ってるんです。そしてこのせっかくのチャンスを逃して、僕はこの先どうしたらいいんだろうなと思っていた。そんな時フジテレビに初めて行き、僕は放送作家の企画のチャンスが来たのかと思った。すると突然着いた瞬間に、ちょっとあなた、はい、あなた、あ、僕ですか、ちょっと来て、あ、いいね、身長どれぐらい、170ぐらいですかね、うん、いいね、170ぐらい、うん、ちょっとこのプラカード首からかけて、はい、これですか、これかけて、あ、うん、あ、いい、一回カメリハ行きましょう、リハーサル行きま、いい、君ここ立ってて、カメリハ行きますよ、はいはい、カメラ位置だから、ここね、カメラ位置、カメラ位置、はい、はい、これプラカードなんです、え、いいから立って、はいはいはい、じゃあ石田純一さんが立ってます、石田純一さん、パッと見たらプラカードに石田純一って書いてある、え、俺石田純一の代役、え、なんだ俺は、はい、じゃあ、はい、カメラどうぞ、はい、石田さん、石田さん、石田さんだから、君、君、石田さんだから。ね。石田さんだから。はい。そこ、そこ、今からゲームコーナーでボール投げるの、ボール投げる。お、これボール投げるんですか、ここ、ここ。投げて投げて投げて。石田さん、そんな、かっこ悪くないから。かっこ悪くない。いやいや、石田さん。いや、僕、石田純一じゃないのに。俺は放送作家として、このフジテレビにやっていたのに、なんで石田純一に、俺は石田純一にならなきゃいけないんだ。なんで石田純一なんだ。ますます僕はもう放送作家とかけ離れていくこの現実に、この先、お先真っ暗状態。そしてついに僕が放送作家、もうこんなものは絶対に嫌だと決定的な日がやってきたんです。そう、それはある時の企画会議の時です。僕はもう放送作家というものにほとほと嫌気がさしていました。どうして俺が裏側でネタを考え、そしてわけのわからないやつが表でやってるんだ、しかもなぜ俺が石田純一の代役、意味がわからないぞ、一体どうやってこの先生きていけばいいんだろう。突然若手の放送作家の人がディレクターに提案してるんです。ちょっと次のバラエティの企画なんですけど、クイズ番組でですね、回答者に、あと今オネエタレントで結構話題の人をちょっと使おうと思ってるんです。誰、あのミッツーマングローブさんとか、あーミッツーマングローブさんいいね、うんうん、あ、クイズで、うん、いいよいいよ、でその後今度あのロケがあるんですけど、それもミッツーマングローブさんがロケしてるんです。あ、そこもミッツーマングローブいいね。で最後あのドッキリを仕掛けられるとこスタジオであるんですけども、やっぱりミッツマングローブさんに、いいねミッツマングローブいいね、ミッツマングローブ、ミッツマングローブ、ミッツマングローブ、ミッツマングローブ、もう僕の前ではミッツマングローブだらけなんです。もうミッツマングローブ、ミッツマングローブという言葉をずーっと聞いた瞬間、ミッツマングローブいいね、ミッツマングローブ出そうよ、ミッツマングローブ出したら盛り上がるよ、うわー、僕の心の中はもう爆発しました。何がミッツマングローブだよ、俺を出せ俺を出すんだ、俺はな、放送作家なんて本当やりたくなかったんだ、落語をやってたらどういうわけだか突然波紋になって、しょうがないから放送作家の妥協だよ、これは俺にとっての妥協だよ、放送作家に行ったらな、なんか食えると思ったんだよ、ところが現実なんだ、企画書書いてもうまくいかないし、挙句は石田純一の偽物を演じさせられて、まるでピエロじゃないか、そして挙句の果ては、ミッツマングローブ、ミッツマングローブ、ミッツマングローブを出したら盛り上がるかもしれないけど、俺もミッツマングローブぐらい頑張るぞ、出せよ、出せよ。その時僕ははっきりと分かりました。どうせ食えないなら、一生こんなに食えないなら、そんなにやりたくもない放送作家をやる必要はどこにもないじゃないか。一生に一度だ。食えないのなら、芸人で行ったらいいんじゃないのか。僕はその瞬間パッと、作家なんていらないと。僕はスポットライトを浴びたい人間なんだ。初めて自分にスポットライトを当てて自分のことがはっきりと分かった瞬間、僕はその翌日三遊亭炎上に電話しました。師匠、今度家に伺っていいですか。
何しに来るんだ。
あの師匠、ちょっと僕今からこれから考えてるネタとかあって、ちょっと芸人としていろいろやりたいことがありまして、伺ってもよろしいですか。
おお、来い来い来い来い、うん、お前はな、あの喋りはちゃんとできるやつだからな、うん、じゃあ明日ネタ見てやるよ。
僕は その3つマングローブ事件がなければまだ多分放送作家で本当に悲惨な日々を送っていたでしょう。真実は落語よりいきなり、ドキュメンタリー落語スポットライトの一席でございました。
ということでスポットライトを聞いていただきました。
いやいや、もうオンエアできるとこばっかりでしょ。
いやいやいや、最近ね、音編集してて思うんですけど、絶叫する場面が増えましたよね。
あ、確かに。
うん、
はいはいはい、
だ昔のネタでも絶叫する。今日も一席目に、うん、何でしたっけ、
前田凛さんとかね、はい、原ちゃんと
絶叫シーンがね、こう多くて、
はい、
なかなか悩ましく笑ってるんだけど、あ、またここも調整しないと。
これちょっと音が割れるんですよ。
ギリギリ割れないように設定してるんですけど、こう、そこだけちょっと落としたりしてるんで、
はい、絶叫がかなりじゃあ、はい、影響が、
はい、ライブで聞けるのは録音機ってやっぱ耳に刺さるような音になっちゃ
う。そうです
ね、はいはいはい、いやでも良かったですね今日のね。
今日はだからいろいろ悩みましてね、前編やったら長くなりますから、うんうん、ちょっと途中スクール養成所時代は、うん、これまた別に、
うん、まあ変な人ばっかり来てましたよ、まあ、そこでね関根さんとの出会いもあるわけです、ね、
そうなんです。この渡辺の養成所の作家コースに僕が行った時、はい、同じ同期にタレントコースに関根が、
もう今一号夫人と言われている
夫人なんです。
夫人、
そういう出会いもあります
ね。こう関根さんと炎上師匠に二股かけてる。
あらららら、ら悪い男だ。ね、
気持ち悪いよ。
気持ち悪いよ本当に。もうね、まあだからこういう感じで、
はい、
スポットライト俺は浴びたいのに、
はい、
何でもい
くらか、まあでもなんかね、特に今日はやっぱり笑いどころも多かったし、最後のね心の叫びがやっぱり、
うんうん、
もうとにかくリアル、やっぱり本人が自分の話をしてるから。
そうなんですよ、
うん、なんかこう、そこをなんていうのかな、もう役者原賞を見たというか、
あ、
うん、心の声が本当に表現できて、僕はすごく好きな話でしたね。
いやだからね、うん、すごく悩んでたんですよ、
うんうん、
いやでも作家の方がまだチャンスあるかなみたいな、うん、でもこれもないぞ、でもあるかな。実際作家の仕事で番組のナレーション書いたのも2回ぐらいあるんですよ、
うん、
まあ、その話もまた別にドキラクでやろうとは思うんですけど、うん、
はいはいはい、
でも楽しくないですね、
うん、
でそれこそキャプテン渡辺、
はいはいはい、
同じお笑いやり始めた、はい、R1 グランプリでも2年連続決勝に行ったあの彼が、
はいはい、もっと劇団でね一緒にやってた、
一緒にやってた彼がね、はい、僕が作家やり始めた頃にね、はい、彼が言った言葉がすごくいい言葉といいますか、お前やり始めて最近どうなんって言うから、いやー楽しくないなーって、あ、それあかんわと。どんなことでもね、夢に向かってやり始めた時ってどんだけ嫌なことがあっても楽しいはずやと。それを今の時点で楽しくないってことは、多分お前はもう楽しくないぞ。
バリバリ心理だな。
これね、確かにそうなんですよ。でもそれ言われた時は、いやいやいや、俺はなんとか楽しむぞと思うんですけど、
うん、
一向に楽しくないですね。
うん、
で、そのやっぱり石田純一さんのプラカードだったとか、いろんなそういうことがあって、最後、いや、三つマングローブか、三つマングローブばっかり言いやがってみたいな。俺もいるぞ、ここにと。どうして俺を使わないんだと。あ、そうか、俺放送作家だからか、みたいなね。
だから放送作家って、まあ、僕の経験から言うと、やっぱ、プランナーと同じなんですよね。誰かの何かをプランニングするって、その人と話をして、盛り上がって、楽しいから盛り上がって、話が盛り上がる中からアイデアを出る、
うん。
っていうパターンが多いと思うんですよね。それは格闘技でも演芸でも同じだったんで、うん、それがないのはやっぱダメなんですよね。
だからね、もう、常に、その、フラストレーションがありまして、いや、俺出たいのに。だからちょっとした例えばネット番組とかの手伝いとかするんですけど、まあ、出てる芸人はね芸歴も浅いし、うん、トークもままならない、うん、
はいはいはいはい、
なんで俺じゃないねんっていう、
うん、
なぜなら放送作家だからですよ、うん、関係ないわけですよ、うん、それを見ながら もっとここでこうやれよという裏で思いながらね、うん、そのネット番組を見てたりとか、
多分でも A 六輔さんとか川島由紀夫さんとかも、うん、
はいはい、
多分そういうモヤモヤから出たりした部分もあったのかもしれないですね。
なんか
あの二人も放送作家出身ですよね。
放送作家は大橋巨泉さんも
そうですし、
前田武彦さんも、はい、川島由紀夫さん知ってます、きっかけ。
あ、そう
なの。あれ面白いですよ、
はい、
シャボン玉ホリデーの、
はいはいはい、
放送作家 で、
そうです、ね、
ずっとやってたでしょ、はい、川島由紀夫。そしたらディレクターが青ちゃん、 青ちゃんの原稿字が汚くて読めないよって言って、ですいませんって言って、ちょっと声に出して読んでみて分かんないからって言って声に出して読んだら、なんか青ちゃん面白いねって言って、でそれで一回その作家として青島幸男作家として急にバーって出てくるみたいなやろうってなって、それが青島だーなんですよ。
なるほどね。
あれで青島だーって出てきて、こいつ何者やったら、いや放送作家やということで、でインパクトがあったし、で普通にトークしてもトークができるちゃんと、そこからあのタレントにもなっていた、そのひょんなことからですよ、青島幸男さんは。そういうことも起こりうるかなと思ったら、
青島さん多分もともと作家だったから、その順番でよかったんだけど、原田さんはもともと出る方だったから、
そうなんですよね、
このここが必要なかったんですよ、
必要なかった
、手前の部分がね、
そうなんですよ。だけどまあ逆にこの放送作家の方一回やってね、テレビの世界だとか落語の世界をより客観的に見れたことは大きいと、
大きいですね、
思います。
もう今やでもドキュメンタリー落語連盟のね総裁ですからね。
めっちゃ笑ってる客がいますけど。
はいはい。僕の内心は爆笑して
る。まあでもね、ちょっとずつ時代が変わりつつある。
いやもう来てるんです。
何がですか？
いやいや。
借金取りですか？
借金取りは。
特色。
借金取りはあのもう差し押さえの通告も来てるし、僕ちゃんと毎月払ってますから。
支払いの期限も来るし。
はい。
返済の期限も来るし。
次5月31日。
はいはい。
来ますから、
はい、
そこはご安心ください、
はい、あそれではないと、
今それではない、それではないです。そんなものをバーッと払える時が来るんです
今夢見がちな目になってましたけど、
もう皆さん、ね、馬券
を買う前の人の顔になって、
馬券を買う前の絶対入ります、はい、大丈夫です。あのもう最近自信しかないですから僕は。
おお、
大丈夫ですよ。もうこの年でようやく自分の方向性が定まってきたんで、ね、道に迷い続け一度死んだ男と若林さんに言われましたけども、
書いたのね、書いたの
ね、まあ、いいじゃないですか言ったも書いたも一緒ですよ、ね、
はいはい、
そんなことで、まあ、放送作家の仕事というのはちなみに今、
はい、
あのもし言われたら引き受け、 もちろんあの席は ありますからね、渡辺にありますけども、はい、本当に仕事ないもんですね、本当にない
もんですね。放送作家は誰かとつるんで、ディレクターとつるまなきゃダメだから、チームみたいにならなきゃいけないですからね。
やっぱりね、あのそのディレクターが好きなこと、
はい、
なかなかね、僕の考えの企画ってね、ディレクター気に入ってくれないんですよ。僕の考えた企画は世界の魔除けとかね、そんなとかね。
ダメだそりゃ。ダメだ
ディレクターが。
ダメだそりゃ。
魔除け見せて盛り上がるって言われる。
確かに。
世界の前を
蹴る、ね、まあ、僕なら盛り上げられますですよね。ドキュメンタリーなことだったらだって面白そう
です、面白いよ、世界の前を蹴、ね、面白いじゃん、世界の前を蹴とか、あとそのシリーズで世界の仮面、もうこういうシリーズが全然地上波に向かないんです、
うん、だってつまんなそうだ
僕は見ますよ、世界の仮面は。
いやいやいやいやいやいや、
僕は見ますよ。
まあまあね、ナショナルジオグラフィック的なね。
なるほど。
あ、やった、別です。
ナショナルジオグラフィックなら見ますか。
はい。なんか、まあ、また無駄に長くなって
きて。長くなってしまったら、この辺でね、終わりたいと思います。
は
い、
3日連続でね、はい、これからネタを、ね、今日初日でしたけれども、
はい、
まあ
はい、
これが配信される頃にはもう終わってるんですけれども、
はいはいはい。
まあ、3日ね、4本まで収録して、できれば、カムのものを流したいと思ってます。
はい。
はい。
よろしくお願いします。
続けての動画に期待しております。
よろしくお願いします。